ご神君、一つ、信心して御影のなき時はこれぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。大概の人が後の信心が続きませんとおっしゃっておられます。その後の信心、おかげを受けた後というのでしょうかね。霊源新たかな神様だと、この神様は天地金の神様は霊源新たかな神様だと、これは神の権威にかけてと言われることもありますが、その神の権威にかけて、いわゆる神様がそのおかげを授けてくださる。なぜおかげを授けてくださるのか。ある意味神様の存在というのでしょうか。神様が確かに働いてくださっているというものを実感として感じさせるというのでしょうか。感じせしめるというのでしょうか。そのためにも、おかげを授けてくださる。やっぱり人間、私どもおかげをいただかなければ、神様がおられるのや、おられないのやらわからない。神様のお心もわからない。願っても、のれんに腕押しですか。であったのでは、本当に神様がおられるのだろうかということになる。しかしそこに神様にお願いをする。問い次の先生に問い次いでもらって神様にお願いをする。そしたらそこに打てば響くようにして、なるほど、これは神様のお働きだ。神様のお働きに違いない。と感じずにはおれないような、奇跡だといったような、何と言いましょうかね、これはとても人知人力ではできることではない、神様ないばこそといったような、まさにこれは神様のお働きだと感じさせる働きが起こってくるということですね。それによって神様を体験してもらいたいということでしょうかね。神様体験ということでしょうか。それによって、なるほど、神様だな、神様が間違いないな、働いてくださるなということをまず分からなければ、そこからの信心であるわけですからね。その大変その辺が希薄になってきて、いわば信心というものが上品になってくるというのでしょうか。教えだと、信心は教えだと、教えを守ることだ、そのいわゆるおかげというご利益というのでしょうか、そういうものをだんだん提供してきて、おかげをいただくための信心、ご利益を願っての信心は低級な新人だと言われるような風潮があったりもいたしますけれども、師匠はそうではないと。新人させていただく、そこにはそれこそ奇跡的だと思われるほどしの神様のお働きがあるものだと、なければならないというのでしょうかね。そういうものがなければ、私どもやっぱり神様を実感として感じていくことができない。これは人の力ではとてもできることではないな、というようなことが、何かしらそういう働きが起こってくる。奇跡的な救死に一生というような、まさに神様に助けられた、と実感せずにはおれないようなことが、起こってくる。 そのことのために、いわば神様というものの存在、神様のお力というものを感じさせることのためにでも、神様がそういうお働きを表されるというのですね。そういう働きに、神様のお働きにやはり触れなければ、神様を本当に信じることにもならないし、神様のお心にかなう生き方になろうというような心も起こってまいりませんからね。ただ願い事を願い、神様に願い、そのことを叶えてもらうといういわば神様を便利屋のように使う信心、まあそれもまた大切ではあるわけですけれども、そこ止まりであったのではいけない。いわばこの対後の信心が続きませんからというのは、そこのところだと思いますね。神様にお願いをしておかげをいただいた、まさにこれは神様のお働きだと感じさせてくださるようなおかげをいただいた。さあその後が、まあ自分の願いが叶ったらもうそれで済んだ、それでよいと、またまあ神様から離れていくというのでしょうかね。これは自分勝手の自分の願いをだけを聞いてもらおうとする姿勢だからですね。ですから神様がこの氏子はと、この氏子にはぜひとも信心を続けてもらいたいという氏子には、あまりその甘やかすようなおかげは授けられないことがありますね。私も信心の稽古というのでしょうか、師匠にご縁をいただき、初めの頃は自分の願い事が叶うということよりも、まあ叶うということもありましたけれども、反対のこと、いわば信心してどうしてこういうことが起こってくるだろうかというような、まあ交通事故にも遭いましたね。それまでは事故などあったこともなかったのが、後ろからトラックに追突されたりとか、胃潰瘍になったりとか、いわばある意味不幸なことが起こってくる、そういうことがあります。それはむしろ信心を始めると良いことばかりが起きてくるような感じがいたしますが、その反対ですね。信心を始めるとどちらかというと、まあ不幸が重なる、不幸なことが起こってくるというような感じがいたしますね。これはなぜか、その氏子に神様が願いを、期待をかけておられるからですね。その意外と結構毛だらけであって、良いことばかりということだと、ここにあります後の信心が続きません、まさにその通りで、後の信心がなかなか続かないのです。おかげを受けた人の、いわば奇跡的なおかげを受けた人、九死に一生のおかげを受けた人が信心が続くかというと、意外と続きませんね。もうそれっぽっきりでやめてしまう人が多いですね。ところが不幸がずっと続いている人、難儀がまた難儀だという人、その思い通りにことがいかないという人、そういう人の方が信心は続きやすいですね。なぜなら神様におすがりせずにはおれないからです。しかし何もかもが不幸なことばかりかというと、不都合なことばかりかというと、そうではありませんね。そういう不都合が続く中に、あ、これは神様のお働きだな、神様のおかげだなと思うようなことがポツポツとあるものです。その神様のお働きだなと感じさせるようなものがポツポツとありますから、 不都合なことが重なってきてでも信心を続けていくことができる。そしてその信心を続けさせていただく中に神様がご共同をくださる。それこそ大きな心になれよと、黙って収めろよと、腹を立ててはならんぞと、まあ言ったようなさまざまなご共同をくださるわけですね。そのご共同をいただくということにおいて、その上において哀楽理念、師匠の哀楽理念の母体ともいえる成り行きを大切にということですけれども、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、出来事、それは神様のお働きだ、私どもの心を育てようとする神様のお働き、信心を鍛えてくださろうとする働きですから、その成り行きを大切にする、尊ぶというのが哀楽理念の母体であるわけですけれども、ここで少し勘違いをしてしまうところがあるように思いますね。なるほど、師匠は最初は御事柄という表現であられたように思います。それが御事柄、神様の御事柄、私どもの身の上に起きてくる事柄、それは御事柄だと、神様のお働きだというのです。その御事柄という表現がいつの頃かよくわかりませんけれども、成り行きという表現に変わられたのではないか、またその両方を使っておられる時もありますけれどもね、いわば神様のお働きとしての成り行きであるわけです。しかし私どもが成り行きを大切にしなさい、成り行きを尊ぶ、これが哀楽理念の母体だよと言われますから、そう教えていただきますから、その言葉尻だけを捉えて、成り行きだけを、成り行きを大切にしようといたします。まあ成り行きの中には本当を言うと受けてはならない成り行きもある、まあ神様のお試しというようなこともあるわけですけれども、成り行きの選球眼と言われたりもいたしますけれども、師匠が大切にされたのはその成り行きそのものではないように思いますね。私どもその言葉で成り行きを大切にと教えていただき習っておりますから、その成り行きを大切にすることだ、それが信心の稽古だと思いがちですけれども、その成り行きを大切にするということに込められた師匠の御思いというものがもう一歩踏み込んで分かっていなければならないように思います。それは師匠は決して成り行きそのものを大切にされたというわけではないように思いますね。では師匠が大坪宗一郎氏が大切にされたものは何か。それは鉄刀鉄尾神様です。天地金の神様です。ですから師匠が大切にされたのは成り行きではない、その成り行きの向こうにある天地金の神様だということです。まあこれはちょっと合ってるかどうか分かりませんけれども、ここに恩人がおられる、その恩人の息子さんがおられる、まあ娘でもいいですけれども、恩人の子供さんがおられる、その恩人の子供さんが訪ねてきた、そしたらその恩人の子供さんですから大切に扱いますね。それこそ下にも置かんようなというのでしょうか、大切に扱う。しかしそれはその子供さんを敬って大切にしているのではありませんね。本当はその親御さん、親の方にご恩があるから親を大切にするということの表れとしてその子供さんを大切にしているということですね。ですから 成り行きを大切にするということは、その本来の神様を大切にするということの表れとして成り行きを大切にしているということなのですね。その辺が勘違いしてしまうことがあります。そしてどちらへこの成り行きは右に行くのか本当か、左に行くのが本当か、受けるのが本当か、受けないのが本当かと悩むことも中には出てきます。しかしその本質は成り行きを大切にするのではなく神様を大切にするのだというその本質が分かっておれば、おのずとどちらを選択すべきかということが分かる時がありますね。師匠は成り行きではなく神様を大切にされたということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。